この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、なんでなんでなんでなんであの時 FL 暗黒ナイト。はい、どうもこんばんは、常川常男でございます。
どうも、なんであの時カフェマスター徳増たけしです。
なんでそんなんなんですか今日。
ちょっとすいません、やっぱりこう暗黒感をね、まあ、出していこうということで、まあ、この番組は、アーティスト常川常男さんがですね、まあ、いろんなゲストを迎えて、はい、はい、まあ、いろんな人の暗黒話、
暗黒話で盛り上がろうみたいな、
ね、はい、そして、はい、最後は暗黒ソングで盛り上がろう。いや、盛り上がらないでしょうね。暗黒かける暗黒は盛り上がらない
ですけれど、プラスかけるプラス
けど、やっぱり僕はもう本当にこの常川さんとこの番組やっていて、暗黒の中にこそ真髄がありと、
はい、
私思っておりますので。
ありがとうございます。その通りでございます。
今回はどんな暗黒ゲストが来てくださるのでしょうか。
暗黒ゲスト、
じゃあすみません、常川さんの方から紹介お願いいたします。
はい、今日の暗黒なゲストはさつきさんでございます。
はい、こんにちは、さつきと申します。みたいなテンションでいいんですかね。
いやいや、すみませんということで、そうですよね、暗黒なゲストって言われる側のその気持ちとかもありますよね。いやいやいや、本当に今回はさつきさんがゲストに来ていただいて、まあ、ユニットとしてはさつきつねというね、は
い
は
い、ユニットでございますね。
ユニットで、
はい、一応
なるほどね、
強調されてました一応。
あ、そうですよね。ちゃんと距離を取ってくるんですね。
じゃあ一応って言ったから。
ああ、なるほどね。あ、
失礼しました。
これはちょっと常川さん失礼ですよ、
う
ん、
やだわ
って、ねね、こっちは本気でやってるのにっていうね。いや、そんな感じじゃなかったよ。
その間には年2回ぐら
い
しか
ない
です
。いやいやいや、ということで今日もね、さつきさん来ていただいて本当綺麗な方で、
ね、本当綺麗ですよね。
もうやっぱり常川さんが連れてくる方皆様本当お綺麗な方。
そんな中
別にあれですよね、その綺麗な方だから一緒に歌ってるとか、たまたまですね、
たまたま
一緒に歌う女性が皆様お綺麗ということでよろしいでしょうか。ということで、まあ、さつきさんね、はい、まあ、このなんであの時カフェに来たのも、まあ、今日が初めて
です
ということだったんですが、はいはい、どうですか、まずその常川さんに今度なんであの時カフェ行くんだけどって言われた時の
一応笑っちゃってますけど、うん、もういいですか、大丈夫ですか。
一旦聞き直しましたよね。なんか
聞き直したことはないんですけれど、はい、あ、面白い名前のカフェだなって、なるほど、思って、
まさに暗黒だなと、
うんうん、あ、まさに暗黒。
いや、もう後悔から始まってますからね、なんであの時カフェってね。なんか
本当だ。
いや、本当だってどういうことですか。
言われてわかる。
いや、言われて
後悔なんだ、なんだ、あ、
いやいや、けどやっぱり
なんであの時何々しなかったんだろう的な。
あ、他に例えばポジティブな意味でもありますよね。
僕はそっち取ってますかね。
なんであの時あんなにね、そのときめいたんだろうとか、うん、そっちにします。
今日決まったの。
はい、すいません、今まで後悔ばかりの連続の人生だったので。
なるほど、
なるほどね。まあ、じゃあさつきさんはなんであの時カフェと聞いて、まあ、面白い名前だなと思って、さつきさんの頭の中でいろいろね、
うん、
このラジオが撮れるカフェとしていろいろ妄想を膨らましてきて、今日初めて来たということで、
うん、
どうでした、感想としては。実際来てみて、
あ、
なんであの時みたいな空気出すのやめてください。だからさっき約束したじゃないですか、ポジティブな意味のなんであの時ですからね。今はなんで来ちゃったんだろうが出てますから、はい、
いやいやいや、
そんなことないです
、そんなことないですけど、はい、第一印象言って、はい、言っていいですかね。
あ、第一印象もちろん言っていいですよ。はい、
こんだけかって。
なるほど、ね、
こんだけか、
こんだけかって何ですかね。
このスペース
か、ね、この規模かっていうね。
お客さん10人いっぱいじゃねえか。
すいません、すいません、
歴代3位に入るぐらい率直な意見ですよね。まあまあ、
だから、いやいや、率直な、聞いたじゃないですか、いいんですかって。
はい、いや、むし、なるほどね、ちょっとイメージしてたのとは違うけれど、まあ、こうやってね、まあ、今回また録音してここで歌って、
多分
また
多分イメージはね、はい、こう鏡張りのスタジオみたいなのもあって、
ああなるほどね、
ね、で喫茶店スペースがバーッとあって、
はいはいはいはい、
あれ
あれっていうね、一応そこに鏡とかありますけど、
ね、一応鏡だね、一応は本当だ、
うん、嘘はついて
る、嘘はついてる、スタジオっぽくなってますね、は
い
は
いはい、一応あのオープンみたいなここがね、あの窓になってるの で、はい、で通行してる方とかがね、はい、こっち側を見るとね、だいたいクスクス笑われますけれどね、はい、
笑われる
ね、いやけど
いやいや、でも、ね、言わせてください、はい、そういう第一印象だったんですけ けど続々お客さんがこうやって入ってこられて、
なるほど、
でなんか多分常連さんの方
そうですね、
ですよね、
はい、
そういうところだから、うん、あなんか絶対あの居心地がいいから来てるんだなと思って、
なるほど、
うん、だからすごく今好印象です、
ありがとうございます、
いや100点満点じゃないさ、100
点ですね、綺麗な上に気も使えるっていうことで、ねね、ありがとうございます、ということで、まあ、サツキツネということなんですが、
はい、
まあ、まずこう2人の出会いのこともあるんですが、はい、サツキさんがこうやっぱりその音楽というものにこう関わっていく、うん、なんていうのきっかけとは言わないですけれど、やっぱり音楽はもうちっちゃい時からお好きで、
うん、まあ、あの音楽は好きでしたけど、でもカラオケ歌ってうまいって言われたこともなかったし、
あそうなんですか、
うん、全然
僕はね先ほどリハーサルも聞かせていただいたので、
うん、全然歌えないところからだったんで、
歌うのは佐々木さんご自身はお好きで、
まあ、好きでしたね、ああでもそうですね、あの子供の頃特に好きだったかっていうとそういうわけではなかったかも、
じゃあまあ学生時代に、まあ、人並みにこうカラオケ行く程度で、
人並みにピアノの習いながら、はい、人並みになんかコーラス部とか入りながら、あ
人並みにコーラス部ってどういうことなのか分かんないけど、僕はあのコーラス部自体入ったことないんで、
その本当ですか、
人並みのコーラス部まあまあまあ、ただ別に
あ
や
けど
音楽に関わる掃除サークルに入ったりもしながら
そうですね、関わってはいたかな、あとあの音楽の時間は好きだったですね、
なるほど、
そうですね、
けどさつきさん自身が、まあ、例えば一人で、うん、あの大勢の、まあ、人の前で歌うっていう機会とかは、うん、
なかったです、ずっとなかったです、
じゃあ、うん、そうやって人前で歌うようになったのはここ最近、
ここ5、6年、
それはやっぱりちょっとね気になりますけど、その今までそういう機会がなかったのに、その5、6年前からその人前で歌おうと思ったなんかきっかけみたいなのってあるんですか？
なんか、はい、あの歌うのが好きだ好きだみたいなのはその辺から言い出し始めてて、はい、そしたら友達が、はい、私の結婚式で歌ってくれないって誘ってくれて、
じゃあもう初めてのステージが、
そうですね、友達の結婚式、
結婚式行った人も、
ね、人もいっぱいいますしね、
でやっぱ結婚式だから、はい、初めからテンション高いっていうのもあってすごいなんか盛り上がったんですよ、はい、そう、ほんで
歌った時に盛り上がって、
そう
もちろんテントウムシのサンバを歌ったんですよね違いますか、
安室奈美恵の
セレブ、あ Can you celebrate、 あそっちの時代ですね、
時代
僕が言ってる結婚式がテントウムシのサンバだったんですけど、あなるほど、いやそんな世代でもないですけどCan you celebrate を歌った時に盛り上がって、
あ
もちろん友達も喜んでくれたし、人前で歌うのってすごく楽しいなってさつきさん自身も思えた、
すごい気持ちよかった、
あそんなもうたまんないみたいな笑いで、すごい気持ちよかったですって、もうたまよだれ出るんじゃないかぐらいたまんねえなみたいな、
逆にドキドキします
ねえ、あそうですか、いやけど要するにそれが快感だったってことですよね、
快感だった、そうですそうです、快感だった、
じゃあこの快感をまた別の場所でも味わってみたいということで、ちょっとこう歌う機会を探すようにはなってと、
まあ、そうですね、
はあ、なるほどね、で、まあ、その先に、まあ、常川さんとも出会うと、
出会っちゃうんですよ、これが
出会っちゃいました、
出会っちゃいましたね、
出会ってはいけない2人が
2人が
出会ってしまったと
で当然あの、ね、今の話の通り、
はい、
あのカラオケシンガーだったので、
はいはいはい、うん、
ところが僕からしたら ああもったいないって、
あ
でもっとあの生で感情込めてガーッと歌ったらめっちゃすごいのになこの子と、
なるほどね、
思ったのがもうきっかけです、
まあ、生演奏で歌ってるところも見てみたいと、
う
ん、
そうですね。
じゃあ最初に常川さんが見かけた時はまあその後ろでカラオケを流して歌うと、ね、うん、まあ、その時もまあオリジナルソングではなく、な
カバーをやって、
カバーを歌って、
カラオケを流して、
ちなみにカバーだとどういった曲をよく歌われるんですか？
最近だと、はい、どういった曲、でも結構ジャンル
バラバラ
固定せず、
いろんなジャンル、
アニソンから演歌まで、
そうですね、
アニソンから演歌まで。例えば演歌だとどういった曲？
この間やりましたね、演歌1個
ライブで。あ、そうだそうだ、ブッダ
なんだっけ、
ブッダ、
ブッダが死んだみたいなやつ、
そう
演歌ですよね、演歌ですよね、
坂本冬美さんの、
あ坂本冬美さんの
ブッダのように私は死んだっていう曲が、
あ思い出した、よかったね、
思い出した、今日は出た
坂本冬美さんの代表曲ですよね、
代表曲、はい、代表、ね、紅白では一回やったかな、そんな気がする、
そうなんですね、じゃ あ、まあ例えばじゃあその演歌に、まあ、対して、うん、アニソンだと例えばどういうのを、
あ昨日はライブがあったんですが、はいはいはい、プリキュアを、
いやめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、もうさつきさん自体もプリキュアみたいな感じですけれどね、いやって何そんなに褒め言葉ですか、ごめんなさい、何気なく言ったつもりはないですけれど、いやそれそういう可愛らしさがあるっていう意味ですけれど、
いや結構なこれね、すごい、これ嬉しいです、ありがとうございます、
いえいえとんでもないですけど、
演歌歌ってもちゃんと演歌の人になりますからね、
あ、うん、なるほど、でアニソン歌うとやっぱりそのちゃんと可愛くっていう、あじゃあさつきさん自身も、うん、結構いろんなジャンルが好きで、
そう、でもジャンルは違っても、
はい、
あのなんだろう、好きになるコードとかメロディーとか、はい、あの違うジャンルのところにあるっていう感じで、
はい、
固定されてないから、だからそのジャンルの中でこれが好きっていう、あのその割と幅が狭いんですけど、
はいはいはい、
ただジャンルだけ広いっていう感じ、あ
なるほどね、なんかその自分の中ではその気に入ったコード進行とか、
う
ん、なんかそういったものはあるんだけれど、
それ
がジャンルではなく、もっとその構成とか、
そういう
ところにシンパシーを感じ、だからその坂本冬美さんのその曲もプリキュアの歌も、うん、自分の中では同じジャンルっていうイメージですかね、
まあ言ってしまえば、
言ってしまえば、
ね、私の好きなジャンルってやって
そうな話をまとめると、坂本冬美さんもプリキュアが歌えるってことですね、
はい、は
い、かわいい
時期のね、
水方履いてね、かわいい、
次の木のプリキュアの主題歌は坂本冬美さんの可能性もあるという、うん、まあ、そういうことですね、
すごい
そういうことか、
いやけどやっぱ常川さんいつもこうやっぱり最初にこうやってね、はい、あの一緒にユニット組みたいっていう時やっぱりピンとくる感じが、
あもう絶対来ます、
なるほどね、
逆にあの来ない人は絶対来ない、
あそれはもう何回聞いても、
何回聞いても来ないです、
むしろやっぱりピンとくる方は最初聞いた時に、
最初からもう来ます、
この子だと、
あこの子だと、
は
あ、それはその通り
です、なるほど、じゃあまあそこで常川さんと出会って、うん、
じゃ
あ
ま
あ
ちょっと、うん、ました、
や出会ってしまったと、
しまったんです、
まあ、もう一回言いますけど、出会ってはいけない2人が出会ってで、まあ、あの常川さんからちょっと一緒にちょっと歌ってみない、ね、っていうことで、その時はさつきさんとしては、まあ、喜んでという感じで、
あはい、ぜひやってみたいって
、なるほど、本
当ですか、言ったっけ覚えてないんだよね、
いや覚えてないんですよ、すごいドラマティックだと思ってたんですけれどなんとさつきさんここで、
はい、
ちょっとそのね、やっぱりこの
暗黒
ナイトという番組ですから、う
ん、暗黒な夜ですからね、
暗黒な夜ですから、もしなんかね、暗黒エピソード、
はい、
まあ、人間誰しもが持っている
可愛い女子でもね、
エピソードトーク
ありますあります、
ちょっともしお聞きいただけたらなと思うんですけれど、やっぱありますか、こう自分の中で あのエピソード暗黒だなっていうね、
私普通の大学を出て、
はいはいはいはい、
普通に就職して普通に OL になって普通に結婚するって思ってた
ですよ、思ってたの話ですが、 でも確実にそうなのかなと思ってたんですけど、あ、まあ、そう思ってた、うん、だけど、うん、
だけど、
どう、はい、
あの一番最初に就職したところが
大学までは順調だったんですね。
まあ、その後微妙なんですけど、
いや、まあまあまあ、大学が出て最初に就職したところが、はい、
超ブラック企業で、
あら、あ、よくある話だな。
なるほど、
うん、
はい、
うん、その時あの朝8時前から出勤して、はい、夜1時とか2時とかに帰る、
それすごい
ような会社で、
まさにザ・ブラック、
ザ・ブラック、
週1しか休みがなくて、すべてサービス残業だったんですよ、
要するに実際の、
うん、
その就業時間というのは何時から何時になるんですか。
本当は9時6時なんですけど
いやいやいや、だいぶさっきと話が違いますけど、それ以外はサービス残業、うん、
それ以外はサービス残業だから、どれだけ拘束されても20万しかないよな。
もうこれはもうちょっと
今の僕としてじゃないですか。
あ、いやさすがブラック企業の申し子ということでね。ああ、それでまあちょっとだいぶ辛い日々を、
ね、
え、ちなみにですけど、それどれぐらいの期間続いたんですか。
まあ、1年で体も心もやられ、
体も心もやられ、
ちょっとあのこれを耐えたらすごい強くなるんかなって思ったけど、ちょっと耐えられなくて逃げちゃって。
逆に病気になりますよね。
本当ですよ。いや、そういう罠ですから、別に強くね、
うん、罠か、うん、
罠っていう言い方はよくないですけれど、
ね、
いや本当にちゃんとに、うん、むしろちゃんと逃げれてよかったですよね、うん、あ、けどやっぱりちょっとその後もちょっといろいろ、
そうですね、その後
会社というものに対する印象がそこになっちゃいますしね。
そうですね、うん、再就職しようとして、で、
はい、
やっぱり結構しんどくて1年で辞めちゃったから、
はい、
しかも私大卒じゃなくて専門学校卒なんですよ、
はいはいは
い、だから履歴書も悪くって、
はい、
就活したけどなかなか決まらずに、はい、その時は山崎パンの工場で夜勤をやってたんですけど、
はいはいはい、
半年ぐらい、
はいはい、
でそこからやっと再就職できたところも、
え、
時間は普通の時間で帰れるんですけど、
はい、
給料が手取り13万いかないような、はい、いい
ですね、こんな具体的な暗黒エピソードありがとうございます。
やっぱこれ、
いいですよ、もうこれまさにその番組ですから。
暗黒ですよね、これね。
暗黒ですね、はい、しかもかなりの黒ですね。
そう、
あ、なるほど。
そうで、あの、はい、そう、そこに入って、で、あの、すごい給料は少なかったけれど、はい、まあ、実家からなんとか通いながら次の再就職を目指して、はい、
ね、いや、ちゃんとそこで、ね、その暗黒の中から抜け出そうと、そう言ってこう立ち上がってきたわけですね、はい、
でちょっと正社員での再就職は諦めて、
はい、
派遣に今度はなって、
な、
はい、僕と似てますね、
似てる、
はい、
そしたらあの派遣で手取り8、9万ぐらいは増えて、
あ、よかった、手取りが増えて、手取りが8、9万になったのかと思いました。
違う、
8、9万増えて、あ、よかった、ちょっと暗黒からちょっと今抜け出してますよ、
す、
はい、光へ、
やっと、はい、やっと名古屋に帰れました。そう、
名古屋に帰れました。
帰れた、まあ、実家、
別になんか監禁されてたとかじゃないですよね。
違うけど、
マグロ漁船とかじゃないですよね。
一人暮らしが好きなもんですから。
ああ、そういうことですか。
そうなんですよ。
あ、なるほどね。でも一人で家にいる時間が好きなわけですよね。あ、じゃあ今はその暗黒から抜け出して、
そう、今はしっかり抜け出してますけど、まあ、派遣になってからもいろいろはあったんですけど、はい、でもその時積み重なってたなんかストレスとか、なんだろう、苦しかったやつとかを今すごい発散できてるかなっていう、そういう感じかなって。
なるほど、
う
ん、まあ、その暗黒時代をこの、
うんうん、
また音楽で発散できている、
はい、そう
そしてその歌が暗黒である。
暗黒である、今日暗黒なんだ。
たまたまですね。あ、
ね、
普段はプリキュアです。
普段はプリキュアですから、
ね、あ、普段はプリキュアっていうね、次のシリーズで
次のシリーズ
いけそうですけどね。あ、 いやーけどねこれは
まあまあ苦労したと思うんですよね。
はい、うん、なんか今日でなんか目が常の暗黒ナイトのなんかテンプレートができたような、なんかその
そんなの
完全に流れがさあ聞いていただきましょうね、
さつきつねでお葬式っていうこの
完璧な暗黒ロードがちょっと今日見えた気がします。さつきさん本当に、いやけどこれいろんなね皆様その暗黒それぞれの暗黒があると思いますけれど、今座ってそこからまあね、こう抜け出して、まあ、非常に歌を楽しんでいるということで、
うん、今日はなんで暗黒を話したかったかって、まあ、話すっていう、はい、ラジオだったから、ね、一応エピソードを持ってきたんですけど、もう今日話すことでみそぎじゃないけどもう忘れようというか、なんかもう振り返らずに行こうと思って、そういうつもりで、
なるほど、
はい、話した
この店を出た時にはもう華やかな気持ちで、
もう光しかないぞぐらい、
あ、ね、もうこの店のこともきっぱり忘れて、はい、なんもう前に進もうとまあそういう形 で、いやちょっとこれからもね、さつきさん、としてもそうですし、さつきつねとしても、ぜひ活動の方本当楽しみにしてます、うん、変な話、その今までそのジャンルは違ってもその同じその自分の中での好きな、うん、こうコードとかそういうのがあるっていう部分では、うんうん、またこの常川さんの音楽っていうのは僕からすると一つのジャンルだと思ってるんですけど、やっぱりもうロック、ジャズ、クラシック、常川っていうね、はい、もうそれぐらい一個のジャンルとしてまた独特な世界があるんですけれど、その常川さんの曲を、まあ、この後披露していただくんですが、はい、歌うっていうことに関してどうでしたか。難しい、
今まで歌ってないんだもんだって、
うん、
他の人にみんな大体、ね、歌ってますけど、
はい、文句言われてるのこれ
文句だけ言ってないです全然、はい、さつきさんは歌ってないんです、
あ、今まで、
はい、
今まで
に歌ってない、
ってことは、うん、さつきさんのお葬式は今回初披露、
だからめっちゃ貴重、
そうなんですか。いや僕ちょっとさっきリハーサルをね、うん、ちょっと見させていただいてて、
でもなんか少々しかったでしょ、
いやちょっとだから打ち合わせみたいなのはしてましたよね、
う
ん、ちょっといろんなパターンで、
う
ん、あ、
う
ん、じゃあまさに今日作り出したお葬式、
そうです、
はあ、ということで私いつもね喪主を務めさせていただいている 徳松たけしと申しますが、
あ、
そうなんです、どうでしたかその今回その常川さんの楽曲を歌ってみて、
曲自体は知ってたんですけど、
はい、
そんなうん、そうそう、まあ、初め聞いた時から、
はい、
特徴的な、
そうですね、
耳に残りやすいというか、すごい
忘れられないですね、
そうですね、風景、
ほぼ呪いみたいなところもありますけれど
風景がちゃんとバーって出てくる、
怨念とか、
そうそうそうそう、
はい、
構成もすごいなって思って、
やっぱりこれはね、
ただ
来たぞ来たぞ来たぞ
来たぞ
来たぞ、
あまりにも暗いから歌おうって思ってなかったんだけど、
そうなんですよ、
やっぱりこれはどうですか、うん、まあ、一応暗黒ゲストと紹介されましたけれど、やっぱさつきさんから見てこのお葬式で歌の詩は暗いですか。
いやもうものすごい暗い暗いだけど
なんかその、うん、学生時代思い出すわとかそういうことにはならない、
そこまでは
やっぱそれなりにさつきさんだって暗黒な部分あるけれど、
うん、
あ、そうですか、なるほど、
で今回練習してみて、
はい、
何言おうとしたんだ
暗いなと思ってたけど、
うん、なんだろう、
うん、
私入れる曲っていうか、あの風景の中がバーって浮かんで入るような感じでいつも歌ってるんですけど、この曲は入れる曲だって思って、
あ、要するにその歌の世界観に入れるってことですか、
うん、そうですね、
お
お、光栄なことでございますね
この世界に入れると、うん、
これは入れる、
光栄なことでございます。
それはやっぱりその、うん、イメージの中で入っていく感じですか、歌って分かることなのか、こうなんとなく頭の中でこうイメージして、あ、この曲は入れるってなるんですか。
あ、今歌って余計分かったかな、
あ、
うん、そうですね、今リハーサルしてて、はい、特に思いました、
なるほど、
うん、それが歴史なんですよ
うん、すいません。
いやけどね、これは本当にリハーサル終わった後に僕もちょっと言わせていただきましたけど、本当三者三様のお葬式がある、10人十色のお葬式があるというような感じ で、
そうです、ね、
またちょっと今日は
ちょっと違いますね、
また、うん、その常川さんの演奏もちょっと今までと、まあ、音色とか
厳しいですからね。
いやだからちゃんといろいろ指示でしてるのとかを見て、
めっちゃ指示きますよ違うって。
なるほどね。歌わさせられてるんではなく、
そう違います違います、
演奏させられてるぐらい。
でもね、彼のそこがいいところだと思うんですよ。
ちゃんとね、
ちゃんと歌に入るにはこういう伴奏っていうのはね、
だからやっぱり単純にこうやっぱりそのさつきさんの頭の中でイメージがしっかりあるから、うん、まあ、もっとこうとか、
うん、
あっていうことか、やっぱその
あとピアノ本当は弾けます。
あ、
いやいや、
なるほど。えちょっとここ弾き、
いやいやって言ってますけど、僕ねあのたまたまピアノあるところでちょっと弾いてみたんですよ、
はい、
もう指の動きがもう全然弾ける動きだ、
ちょっと先ほどね人並みにピアノと人並みにコーラスサークルに入っててましたけど、
だからさつきさんのファンの方騙されたらダメですよ、本当は弾けますから
ね。そうしたらピアノ弾けないですから。あ、じゃあまあもしかしたら今後、まあ、ピアノの弾き語りなんかもあるかもしれない。
あ、まあ、もしかしたらですね。あ、もしかしたら、本当にもしかしたらです。
まあ、けどとにかくこの歌うのが大好きなさつきさんがこのね常川さんとまた出会って、またちょっとその違うジャンルではあるけれど入り込めるこのお葬式という曲がまあ本日聴けるということで、
そうなんです、
楽しみですねこれは。
さつきはファンがいっぱいいるんで逆に貴重だと思うんですよね。
あ、あ、ぜひさつきさんファンにはもう必見ということで、
う
ん、
もう必聴
ですね。
必聴
でございます。そうなんです、だから今日ねさつきさんの姿が見れないね、はい、まあ、その
どんな可愛い綺麗な方が歌ってるんだみたいなところもありますしね、
は
い、そ
のけどこのポッドキャストで伝わらないので、そういう方にはぜひ直接ライブに来ていただきたいということで、
お葬式は聞けないんですけど、
はい、なんと、まあ、こんない
っぱいあるんですライブ、
はい、ないないないない
ないの
ないないないない、だいぶ尻敷かれてますよね。なんか
分かるでしょ。
あ、分かりますね、はい、
本当厳しいんですよ。
あ、そうですか。
あの練習しようって言ってね。
なるほどね、
練習とかもめっちゃ厳しいんです
よ、は
い、
そうですか。見た感じはどう見ても親子なんですけれどね、はい、
親子
ということでね、はい。じゃあ
いくつに見えるんですか。
いや、なんでそんなクイズを今このポッドキャストであのコンパ開始5分みたいなことやらないですから、はい。ということで、じゃあ、ちょっとライブの告知の方もあるということでよろしいでしょうか。
はい
はい、
あ、言うの、
あ、はい、
じゃあ本当少ないんですけど、
はい、
これ一番直近が 6月5日に、
6月5日
伏見のレストランバースライというところで
ライブを、
はいはい、あの夜2曲ほどやらせていただくのと、はい、6月20日に一宮の彦左衛門ということで、ところで、これはユニット、はい、ギター弾いてくれる方と、
ギターの方と一緒に、
はい、昭和歌謡を4曲ほど
演奏
やります、はい。あと7月の22日に栄広場で男島というあのライブをやってるグループがあって、そこでソロで音源でやらせていただく、
演奏するということで。栄広場ってあの栄のあの本当に中心のあそこですよね。
そうですね、
あの、
はい、
びっくりドンキじゃねえ、ドンキホーテの、
あ、そうそう、
まあ、その辺で、その辺で、はいはい、
栄の中心、
はい、なるほど、はい、
愛を叫ぶわけですよね、
夕方
に
の予定です、はい
はい。じゃあこれ、まあ、詳細はさつきさんは何かこう SNS 的なものは何か。
あ、私 Facebook を、
あ、 Facebook をやっ、はい、
させていただいてまして、
まあ、ちょっとそちらの情報もブログの方にね、
はい、あ、ブログに載せてくれるんです
か、はい、載せたいなと思っておりますので、ぜひ、このさつきさんの生のライブが見たいという方はぜひ足をお運びくださいということ で、
ね、いや、あとさつきちゃんがねやろうぜって言ったら、はいって言って、
はい、
ってさつきってもやりますんでね、
いつでもね、
もう仰せの通りいたします。
あ、なるほど。 さつきさんは自分の性格的にはどうなんですか、やっぱり
暗黒ですか。
え、な、何が
性格は暗黒ですか。
性格はどうな、暗黒なんですか。
あ、性格はですね、はい、ほぼインドアだと思う。
ほぼインドア、
ほら来た。
性格がほぼインドアって、あ、まあ、比較的、まあ、家にいるのが好きだから。
そうですね、おとなしい、
まあ、この今、ね、あのステイホームなんて言われてますけれど、
う
ん、
あ、ちょうどいい、
ちょうどいい
なんか時代が追いついたなみたいな
私に追いついたみたいになってるということで、まあけどそんな、今日はね、部屋を飛び出してこのなんであの時カフェに来まして、
はい、
今から演奏していただけるということで、スタンバイよろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
私自身が死んだ後のお葬式の様子、棺桶の中のドライアイスの煙に乗せて私を死にいたら死めた人にの
私の顔覚えてますか？それはあなた
あんたなんか産まなきゃよかった。さらには妹までがいいってのける。恥ずかしいからあっち行って。四方八方どこのか全方向行き詰まってる私、私が進むべき道は四個の世界しかない。
いやー本当にちょっとこの憑依型というね、憑
依型
いやーちょっとこうやっぱり歌ってる時の迫力が、
迫力ありますよね、彼女
ありましたね、うん、いやーちょっともうあんたなんか産まなきゃよかったの時ね、
もう迫力ありますよね、
うん、思わずここの中ですいませんでしたっていうこう言ってしまうような本当迫力のあるステージで、
感情型、
ね、いやーそうですね、そのさっきその世界観に入っていけるという、うん、その意味が本当にこう直接感じられたような、
感情の入れ方入り方にもね、本当人それぞれ、
いやそうです ね
本当にあの老人形のように歌うね方も見えれば、
そうですね、もう本当一点を見てね、
そうあれも怖いですよね、
あれも怖いですしまあけど本当にこう情熱的な中にこうちょっとやっぱりこう冷ややかさみたいな、
冷ややかさありますね、
そういうの
きっと冷ややかですよきっとい
やいや、まあけどちょっとその今回暗黒エピソードもね、
本当にありがたいことでございます、
本当に、もうあと初めて歌ったと思えない、
本当に初めてですからね、
呼吸もぴったりで、
さあ、
何か
あの
クレームですか、
ガクガクだったからすごい心配しちゃってい
やもうむしろね、むしろもう自分、私は余裕だったけどっていう、ね、
私は余裕だけど
ちょっとつねちゃん心配だったみたいなね、
だって普段聞いてるのと違うんだもん、
なるほど、
タイミングと
か、タイミングが ね
全然違うので、
いやそういう
の、あそこ忘れんように忘れんようにとか、
すごいガクガクだった、ガクガク
なるほど、さつきさんの大御所感がすごいですけれども、
本当に大御所ですもん、
あなるほど、
そんな何か報告
しない、なんでもうちょっとああいうあのアニソン系のイベントとか行ったらもうさつきちゃんも有名人ですから、
ぜひまたそちらの方のイベントもねちょっとまた見に行きたいですね、
ミニスカート
あら
めっちゃ可愛いスタイルいいからめっちゃ可愛い
ね、なるほど、最終的にその目の着眼点がミニスカート
もう結局そこで終わるみたいない
やけどやっぱり先ほど言ったね、やっぱりその今日このポッドキャストに出演して、まあここからまたその暗黒を抜け出して ね、その明るいね、うん、プリキュアの世界へゴーということで、いやけどやっぱりこの、暗黒があってのね、これからですから、ぜひ、
本当そう思います、
はい、このお葬式を歌ったことは忘れずに、あとこの店も忘れずに
いやでも多分ねお葬式は今日で忘れます、
ああそうですかってことはこの店も忘れるんですね、
はい、
ということでまたぜひねお越しいただきたいなと思っておりますので、
機会があればぜひまた来たいと思います、
ぜひまたお越しお待ちしております、はい、ということで、
はい、
今回の、ゲストはさつきさん、ユニットさつきつねでした、ありがとうございました、
ありがとうございました